森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和でございます。今日もお聞きくださり誠にありがとうございます。6月12日、今伺ったんですけれどもね、大安だそうです。大安はね、六曜と言いましてね、これはでもね、流行で起こったことだったそうですね。でも、今ね、今でもね、とても大安ですとかね、気にされる方もいらっしゃいますのでね、日本の文化と言いますのは、流行も含めて文化として成り立っていってますからね、流行も侮れないなという感じで思います。で、今日はですね、先週は武士道についてご紹介をさせていただいたんですけれども、その武士道の中の私はこれが担当なんですよね。礼儀作法の礼ですよね。礼について書いてくださっている文章があってですね、それをですね、少し抜粋してですね、お話しさせていただきたいと思うんですよね。で、仁と義を型として表す、それが礼ですよということが書かれていますね。礼の最高の形は愛であるとおっしゃっていらっしゃるんですけれども、少し読ませていただきますね。日本人の美しき礼儀の良さは外国人旅行者の誰もが認めるところである。だがもし礼が品の良さを損なう恐れがあるために行われるのであれば、それは貧弱な徳と言わねばならない。なぜなら、礼は他を思いやる心が外へ現れたものではでなければならないからだ。それはまた物事の道理を正当に尊重することであり、それゆえに社会的な地位を当然のこととして尊重する意味も含まれている。しかもそれは金銭上の貧富の差を問うのではなく、いかに人間として立派かを問うのであり、心の価値に基づく区別なのである。礼の最高の形態はほとんど愛に近づく。それは私たちにとって敬虔な気持ちを持って、礼は寛容にして慈悲深く、人を憎まず、自慢せず、高ぶらず、相手を不愉快にさせないばかりか、自己の利益を求めず、憤らず、恨みを抱かないものであると言えるというふうに書かれているんですね。礼は難しいと私思ってしまいますけれどもね、でもこうあれたら美しいなと、純粋にですね、こういう姿を望むわけなんですよね。礼法の師匠にもよく言われていました。自分自身をね、誇張せずですね、誇大せず、等身大でお伝えしていくことが大事だと。そして自慢せずですね、それを私たちは前きらめきですとかね、離婚立てというふうに言いましてね、一番美しくない姿ですよということをですね、常に教わってきたわけなんですよね。こういう文章を読みますとね、自分自身の姿を改めて顧みる機会だなというふうに思っております。そして読ませていただいた文章の中にはですね、礼の最高の形態、形はですね、ほとんど愛に近づくということでね、これはおそらくアメリカで話されたことですから、いわゆるラブの愛だとは思うんですけれども、私たち日本人が大事にしてきた愛は合致するのがですよね、合格の合の合うですよね。あなたと私がぴったり合っている、あなたの中に私がいて、私の中にあなたがいる、あなたと私は一つなんですよ。ですからあなたの喜びが自分の喜びであり、あなたの喜びのためにたとえ自分自身が犠牲という言葉はまた違うと思うんですが、何か損失があったとしても嬉しい。だから日本人の合う愛という感覚は 最初から無償の愛なんだということが私たちにとって大切なことなんじゃないかなと思います。そのね、感覚を皆様がどうお捉えになるかわからないんですけれど、私はね、もう本当に美しい姿だなというふうに思いましてね、日本人のその価値観を誇りに思うわけなんです。で、私ね、最近教わった先生のね、講座に行きましたときにですね、あらと思いましたのがね、以前ご紹介を受けまして、私の出雲でさせていただきました、出雲で学校のね、校舎をお借りして講演会をさせていただいたことがあるんですけれども、そちらにも足を運んでくださった浜口先生という方がいらっしゃいます。肩書きが拓殖大学日本文化研究所客員教授と書かれていらっしゃいます。昨年の11月現在ですけれどもね、その浜口和久先生が新聞に寄稿されていらっしゃる文章と出会ったんですよね。浜口先生とは随分ねお会いしていませんけれども、ある勉強会に来ましたらね、そのコピーを配ってらっしゃった。これも何かのご縁だなと思いましたのでね、今日はそちらをご紹介させていただきたいと思います。それはですね、武士道つながりだからなんですよね。浜口先生が連載されていらっしゃるテーマはですね、日本史の中の危機管理ということで、今回のテーマをですね、敵兵を救った武士道ということなんです。これも私たちのご先祖様たち、先人の皆様が実際に行動として残してくださっている私たちの歴史上の美しい誇りだと思いますのでね、ご紹介をさせていただきたいと思います。産経新聞ですね、世論を変えた一文ということでね、平成10年、西暦で言いますと1998年4月、英国では翌月に予定されていた天皇皇后両陛下の英国ご訪問への反対運動が起きていた。その中心となっていたのは、かつて日本軍と戦い捕虜として受けた処遇に不満を持つ退役軍人たちであった。しかし同月29日付の英史タイムズに投稿された一文によって、状況は大きく変わった。投稿したのは、元英国海軍中尉のサムエル・フォール卿ですね。元日本軍の捕虜として、私は旧敵となぜ和解することに関心を抱いているのか、説明を申し上げたい、と前置きをして、自身の体験談を発表していた。昭和17年。西暦で申しますと1942年2月27日、ジャワ島北方のスラバヤ沖で日本海軍と英米蘭の連合艦隊との海戦が始まった。3月1日、私たちが乗っていた英海軍の巡洋艦エクセターと駆逐艦エンカウンターは日本海軍の攻撃を受け沈没したため、脱出した。私たちが漂流を続けていると、翌2日生存の限界に達したところを日本海軍の駆逐艦イカズチに発見された。エンカウンターの砲術士官だった私は、日本人は非常に野蛮な人種という先入観を持っていたため覚悟した。ところがイカズチは即座に救助活動中の国際信号機を掲げ、漂流者422人全員を終日を費やし救助してくれたのだ。救助の際、イカズチの手の空いていた乗組員全員がロープや縄ばしご、竹竿を差し出し、何人かの乗組員は自ら海に飛び込み、立ち泳ぎをしながら重傷者の体にロープを巻きつけて救助を行った。艦上では乗組員が重油と汚物にまみれた私たちを嫌悪することなく、両脇から体を丁寧に洗い流し、その後衣服食料を提供してくれたのである。さらに自主的に私物 の下着や履物まで提供してくれた。さらに雷館長の工藤俊作中佐は英国海軍士官全員を甲板に集め、英語で健闘をたたえ、機関らあなたたちはということですね。機関らは日本帝国海軍の名誉あるゲストであるとスピーチしたのであった。そして救助した全員に友軍、友達の軍ですね、友軍以上の丁重な処遇を施してくれた。以上が投稿された体験談の要約である。これが日本国でも紹介ということでね、後の文につながり続きます。フォール教は昭和62年、西暦で申しますと1987年にもこの感動を米海軍協会の機関誌プロシーディングスに武士道と題して投稿し、米海軍関係者を驚嘆させている。だが工藤館長の行動はそれまでほとんど知られていなかった。工藤館長が家族にも話さないまま昭和54年、1979年1月に78歳で死去したからである。本校はこの救出劇を描いた敵兵を救助せよ思想者文庫と読みするんでしょうかね、の著者で、元海上自衛官の作家であるめぐみ龍之介氏の所有する資料を参考にさせていただいている。日本国内では遅まきながら NHK ラジオが平成15年2003年6月にロンドン初ワールドレポートとして、どうしてこんな美談が戦後日本で報道されなかったのか不思議でならないと放送したということなんですよね。これに続きいくつかのメディアでも放送されたということなんです。もっともっと早くにね、この工藤さん、工藤館長のですね、あのお姿が報道されていたら、日本の姿というものがもっと多くの人に知っていただけたのではないかなと残念でならないわけなんですよね。そしてね、その後60年ぶりの再会ということで、このフォール教さんがですね、日本に来てくださったんですよね。続きを読ませていただきます。戦闘地域における海上での遭難の救助は大変なリスクを伴うものである。下手をすれば敵の潜水艦や航空機の攻撃を受けて、次艦の乗組員もろとも海の藻くずとして消えかねない。たとえ遭難したのが味方であったとしても、重傷者を艦上に上げれば、その手当てで次の戦闘行動に支障をきたすことになる。このため先の大戦中にこのような危険を冒して味方を救助した艦長でさえ、艦の停止を最小限にとどめ、船端側まで泳ぎついて、かつ自力で艦上に上がれるものだけを救助したというところが、工藤艦長は雷館の乗組員の2倍にあたる敵将兵を救助し、重傷者も一人として見捨てなかったのである。しかも艦上で敵に敬礼し、その健闘を称えるスピーチを英語で行ったのだ。これを武士道と言わずして、なんと言おうということでね、戦後外交官として活躍したフォール卿は、定年退官後の平成8年、1996年に自伝マイ・ラッキー・ライフを上司し、その巻頭に元帝国海軍中佐工藤俊作に捧げると記した。その後も英国をはじめアジア各国で講演をした際、工藤館長の行為を武士道として紹介したところ、聴衆は起立し、万来の拍手を持って工藤館長を称えたという。平成20年、2008年12月7日、89歳になるフォール教は2度目の来日を果たし、埼玉県川口市の薬林寺と読みするんでしょうかね、を訪れた。そして工藤館長の墓前で感謝の思いを伝えた。日本海軍に救われた英国将兵が、抱き続けてきた武士道の恩が再び蘇った瞬間であったという記事なんですよね。 こういったこともね、やはりより多くの若者にお伝えしてまいりたいなというふうに思います、ね、きっとね、この浜口先生はもちろんのこと、いろんな先生方がね、もっとたくさんの日本のね、美談といいますか武士道精神の発露されたものをですね、ご存知かと思いますのでね、これからも知ったらすぐに皆様にお伝えしてまいりたいなというふうに思っております。以上、先週に引き続き日本の本来の姿、伝えるべき姿をお伝えさせていただきました。ありがとうございました。